山暮らしラジオ。
皆さんこんにちは。タカとメグの山暮らしラジオ、パーソナリティのタカこと鈴木貴博です。
メグこと今田めぐみです。
よろしくお願いします。
この番組はタカさんの冒険人生と私メグの山小屋人生の偶然の交差で生まれゆくだいぶ緩めの会話をリスナーの皆様と共有しつつ、幸せってなんだろうねみたいなことを考えたり考えなかったりするポッドキャストです。はい、今日のテーマですが、タカさんに読んでいただこうかな。
はい、
この間、はい、いただいたお便りですね。
そうですね、山暮らしラジオのお便り、九州在住のクライマー、ラジオネームサモハンさんからです。ありがとうございます。これから先どんな旅をしたいですか、どんな山に登りたいですか、という質問が来ています。
はい、こちらにお答えしていきたいなと思います。そう、タカさんはもう世界一周をしかも自転車でされているので、どんな旅、あとね、この間までで登山の経験だったり、はい、冬山を初めて将来エベレストに登りたいと思っていた時期もあったってお話をしてたじゃないですか。はい、ただそれはやばいんじゃないかっていう気持ちにもなったっていうお話を聞いたんですけれども、今どうですか、旅とか山とか。この間あれですよね、でも田舎に来たらそこまでその欲がなくなったっていうことも言ってたけど、どうですか。
そうですね、まあでも本当確かに欲は、旅欲、アウトドア欲は減ってますね。
うん、
なんで、
まあ、とあれですよね、とはいえというか、日常の中でじゃないかもしれないですけど、狩猟があったりとか、
はい、
その家庭菜園も、まあ、前までされていたりとかっていう部分で、多分その欲を使っていた、
そう満たしてるのと、うん、まあ、定期的に行ってるのが魚つき、
うんうん、あ、そうか、魚つき、
魚つきとカヌーを持って川下りは毎年1回ぐらいやって、うん、いて、うんうんうん、まあそこら辺プラス、
うん、
まあ一回メグさんに会いに穂高岳山荘を登りたいなと、に目指したいなと思ってますよ。
ああ、ぜひ私が一緒に登りませんか、じゃあ。そう、はい、やっぱり子供できてからきちんと登れてなくて、
はい、
なので、まあ、子供をどうやって連れていくかもあるんですけど、上の子だけは連れて行きたいなという感じなので。
普段
なのですよ、
穂高だけ登っていくってことで行くんですよね。でも、
あ、そうですね、今はでも5年登ってないってことです。
山小屋にはどうやって行ってるんですか。
山小屋には旦那とスタッフがみんな行ってて、そこは回してるのは皆さんで回してもらってる状態ですね。
あ、もう山小屋自体に5年行ってないってことですか。
そうなんですよ、私。
あ、山小屋
途中でちょっとヘリコプターの荷上げに便乗して見に行ったりはしてるんですけど、はい、日帰りで、日帰り一泊とかでは行ってるんですけど、はい、そういう感じなんです今。
あ、じゃあ山小屋行ってもいないんだ。
そうなんですよ。
あ、それは分かってなかったです。
うん、いないんです。なので一緒に登りましょう。ね、でやっぱ子供が4歳とかになったら標高高いとこいいんですけど、
はい、
それまでは多分 いさせられることができないらしく、
ああ3000ぐらいでしたっけ、
まあ、そう3000あるので、はい、そうするとあまり脳の発達に良くない、酸素が薄いからあまり良くないって話は昔から聞かされていて、私が初めて登ったのがだから5歳の時、4歳から5歳になる夏だったのかな。だから上の子で言ったら去年だったんですけど、まあ、ちょっと下がまだ2歳、1歳から2歳になる年だったので、ちょっと手を離していくことができずだったですね、はい、
そうか、
今年は預けて、下の子預けてちょっと行けるといいかなと思ってるんです。
ほう、じゃあ行きましょう。
行きましょう。ちょっと子供を背負って、誰かが背負って、荷物を誰かが背負ってみたいなやつで行かなきゃいけないんで、上から迎えに来てもらうつもりでいます、途中まで。あー、どうしようかな。 ね、そう、私最初に登った時はね、しょわれていったんですよ。もうか全部しょわれてった気がします。途中はちょっと歩いたかな、平らなところは。5歳、4歳から5歳になる年。あ、
そうなんだ。
そう、でもなんか 5,6 歳の子が唐沢あたりで自分で歩いてたから、私も歩けるはずみたいなことを思って、で次の年は登った覚えがありますね。
上高地から、うん、あの初めの 1,2、うん、時間ぐらいは子供、はいはい、気持ちよさそうですけどね。
そうそう、
平坦だし、
ね、そうそう、多分走っちゃうけどね、子供は逆に。で多分途中でバテてもうやだわーってなるんだろうなっていう。もう横でわーってなるんだろう。だから横で止まらなきゃダメですね、一泊目は。どうするんだ。
横が2つ目ぐらいです。2時間ぐらいのところでしたっけ。
3時間ぐらいです。そうです、そうです、そうです。ねえ、とちょっとすごい感じのコースタイム、子供がいると3倍になるみたいな話もあるので子供によるけど
そうですね。
ねえ、そうで、そう、練習で連れてくにもやっぱ下の子がいると、まあちょっと一人で二人、大変で、ちょっとなかなかできてないですね。まあみんなやってたね、みんなどうやって、ちょっと先輩方の話を聞いてやっていこうかなと思ってます
まあもうちょっと大きくなってからでいいですもんね。
そうなので、私はこれからの山、行きたい山っていうと、子連れでまずは行ける山、近くの山というか、まあ、西穂山荘まで、私多分 3,4 歳の頃に、その自分の穂高岳山荘に行く前にロープウェイで行けるところ、西穂高山荘まではやったはずなので、下がそれぐらいになったらそれをできたらいいかなと思ってますかね。子連れ2人、子供2人連れ、うん、頑張るっていうのと、あと自分は、自分の山で言うと、タカさんは言ってるんですね、キリマンジャロ行きたいです。私、
あ、行きたいんですね。
行きたいですね。
おすすめです。
ああ、そうですか。
うん、いいですよ、素人でも登れますしね、
うん、ね、そうそう、なんかあんまりこう気構えたりトレーニングしなきゃだと、ちょっと今ブランクがあるのでまずいので、まあ体力はないといけないのはもちろん分かってるし、標高もあるのは分かってるんですけど、行きたいなと思ってますね。
キリマンジャロっていう山が、そのアフリカの最高峰、標高6000近い、
はいはい、
5985とかだったかな、
うん、うんうんうん、
ただ技術は難しくないんで、うんうん、高山病にさえならなきゃ登れるんですよね、はいはい
は
い
は
い、
そうですよね。
で日数を多めに取れば高山病になりにくいんで、うんうん、ま
あ、
時間とお金にゆとりがあれば本当に誰でも登れるかなっていう、
なるほど、そういうことなんですね。感じですね。すげえ富士山ってことですよね。
そうです、すげえ富士山ってことです
どういう表現だって怒られちゃうねえ、でもそう、行ってみたいかな。
なんかスキーの方はいいんですか。
スキー、そこまでじゃないな、スキーでっていうのは。そう、山スキーちゃんとやればよかったな、教えてもらう人にちゃんとつけばよかったなっていうのはあるかな。今からやるんだったらどうだろう。なんかそう、スキーを結構やってた時って辛かったんですよね、
はい、
私大学の時にでようやくちょっと普通になんか楽しくやれるようになったとこだったんで、まあ楽しくやれるといいかもしれないですね。まあでもそこまでじゃない、旅、普通に旅したいな。
そうなんだ。聖地みたいなところがあるわけではないですか、うん、なんかこの
スキーとか山でですか。
そう、ヨーロッパのここの雪のところはなんかもうみんな憧れてて行きたいんだよねみたいな。
あ、それで言ったら、あの、行ってみたいのはカナダ、ウィスラーとかは行ってみたいかもしれないですね。まあでもスキーで、そこ子供もいてこの状態で、スキーは実はそこまで気持ちっていうのはなくて、パッションはなくて、
はい、
正直なところあのもっとちゃんと山と融合させていけたらいいけど、まだ本当に技術をつける前に終えてしまったから、きちんと習わなきゃいけなかったなと思って、だからこう誰についていくかをちょっと今のこのいけない時期に見定め、
うん、
お金を払ったりしつつ、お金っていうかね、そのきちんと教えを請う形でお願いしますってやんなきゃなと、はい、ちょっとね、私それをするのに恥ずかしかったのと、まあお金もなかったですし、
はい、
でも今思えばそう親に頼んでてもそれはできる間にやっとけばよかったなっていうのはあります。子供がいるっていうのはやっぱり自分がこう気ままには動けないということになってしまうから、はい、それはやっとけばよかったですかね。しだから落ち着いたらやったらいいかなっていうところですね。どっちかっていうとスカイスポーツをやりたくてスキーよりも、
はい、
昔一度そのスカイダイビングをやろうとしてた時があって、ただ結局冬しか行けなかったのでちゃんとライセンス取れないまま終わっちゃって、延べ2年行ってたんですけど冬しか行けないと風が強いと飛べないんですよあれ、
はい、
なので、うん、こうライセンス取るために頑張ってたんですけど行くけどジャンプできずに帰ってくるみたいな、で週末しかないから冬終わってしまったみたいな感じになったりしてでその後妊娠してああもう行けないっていう風になっちゃってそうなんですよね。でまあスカイダイビングは場所が限られてるんですけども、あのパラグライダーとか、
はい、
別のスカイスポーツだったら近くでもやれるところがあるはずなので、再開できるような形になったらやりたいなと思ってますね。でそうすると多分いろんなところに行って飛ぶっていうことをしたくなるだろうし。
高いところ好きなんですね。
いやー好きなのかな、高いところが空飛びたいのは確かにちょっとあるかな。ちっちゃい頃からそれこそヘリコプター乗せてもらったりとかはあって、
はい、
山に来るヘリコプターってあまり大きくない4人乗りとかそういうのが多くても、うんうん、すごく有名なのがラマっていうヘリコプターで、ずっと荷上げで使わせてもらっていたヘリコプターなんですけど、
うん、
なんだろう、世界最高峰エベレストの上まで登ったよっていう記録を持ってたヘリコプターで、
うん、
もう高所だったらこのヘリコプターだよっていうやつなんですけども、すごくエンジン強くないと上まで行けないし、でこういろんな扉もすぐ外せるとか結構なんか昔ながらアナログ、
うんうん、
こうきっちりしてない、安全では ないって言ったらちょっと語弊があるかもしれないんですけどガチャッと全部扉も外れてそこから救助に向かえたりとか、例えばね、そういうようなヘリコプターなのでもう全面見えますみたいな感じのやつだったりするから、そういうのが楽しかった記憶からかもしれないですね。これは
そうか、じゃあスカイスポーツとキリマンジャロみたいなの感じなんですかね。
そうですね、行きたいのは、あとキューバに新婚旅行で行こうかなっていう話をして結局グアムに行ったっていうのがあって、
はい、
行けばよかったです遠いとね子供いると難しくなっちゃったので、
キューバは
なんで行かなかったんだろうって。
すごい変化してるとこですからね、
うん、
今
でその、ね、変わってしまう、もう多分行きたいなって言ってた10年前と今では変わってしまってるだろうし、
そうですね、
これからまた行けるみたいなことになった時には変わってるだろうし、
うん、僕はいくつか温めてるやつはありますよ、
ええ、おすごい、聞きたいけど聞いていいやつですかそれ。
聞いていいですよ、もちろん。
聞いていいですか、じゃあ何ですか
その行くかは分かんないですけど、
うんうん、
いいなって思った旅があって、
はい
はい、アルゼンチンにいた時に、
うんうん、
自転車で走ってて、で、
うんうん、
南米大陸は、うん、縦断しようとすると道が1本しかないんで、まあ、本当自転車の人とかよくすれ違うんですよ。
あ、そうなんだ。
で僕は南から北に上がったんで、こう北から南に来る人と、はいはい、まあ、1日でも10人ぐらいですかね、
うんうんうん、は結構いるんですね、
すれ違うんですよね。
すごい。
でそのすれ違った人の一人に、あの60歳の方がいて、うん、で女性と二人で自転車に乗ってたんですけど、
うんうん、
まあ会釈で過ぎる人もいれば話す人もいて、
うんうんうんうん、
でその人とはちょっと止まって話したんですよ。
へえ。
でその方は30の時にあの自転車で世界を旅してたと。
ほう。
で今60歳で、
うんうん、
同じコースを走ってると。
あ、すごい へえ。
で当時その連絡先を交換できた人もできなかった人も、まあ、ネットとかない時代だし、
うんうん、
手紙のやり取りが続いてる人も続いてない人もいたけれども、
うん、
覚えてる人、お世話になった人とかのところを訪ねたりしながら、
え、それすごいですね。へえ。
旅してて、
うん、
でも30年前と同じところを旅してるけど、
うん、
全然違うと。
うん、まあそうでしょうね。
30年間で変わってしまっているし、
うん、
自分も変わってるし、なんか記憶もその、
うん、
変わってるというかね、覚えてることも覚えてないこともあるし、
死
も行ったら亡くなってたりとかいなくなってる人もいっぱいいるっていう旅をしてて、それを、
うん、
奥さんと一緒に、
へ
え、2回目はしてる。30の時は一人だった。
奥さんよく来ましたね。
そう、それですよ。
うん、
してるって言ってて、
うん、
まあ、ちょっと立ち話したぐらいですけど、うん、ああなんか素敵だなと思って。
素敵、すごい。奥さんいくつぐらいなんですかね。
奥さんも多分同い年ぐらいです、60ぐらい。
だから仕事を終えて2人でっていうことか、すごいな。仕事子育てもあるかないか。
そうなので、
うん、
なんかいくつか、なんか年を重ねた後に、
うんうんうん、
同じコース行くっていうのは結構面白いな
と。面白い、夢が結構ある。今、うん、もう聞いただけですごくいいですもんね。
そう、僕は25の時に出たんで、うんうん、まあどっか5の倍数の60でも、はいはい、50でも何でもいいんですけど、
うんうんうんうん、
でちょっともう一回同じコースをこう、
うん、
行ってみたら楽しいかなっていう。
楽しいと思う。大変かもしれないけど、でも一回行ってるコースだっていう自分の中にも年齢を重ねてるけど経験はあるっていうところがあるから、
うん、そうですね。
そうか、それはすごいいいですね。
ね、それと、まあ、その人がその、うん、ね、パートナー連れて行ってましたけど、別で僕卒業旅行でニュージーランド行ったんですよね。
う
ん
う
ん、でその時はカヌーを持ってってニュージーランドの憧れの、ランギ大気川とモハカ川っていう川を下ったんですけど、レンタカーを借りたんですよその時に、
うんうんうん、
そのレンタカー屋さんがご夫婦で経営されてて、うん、でどこ行くのみたいな雑談からカヌーしに行くんだって言ったら、うんうん、その奥さんがカヌーをする人で、
う
ん、
お
えそれならうちも泊まりに来なさいよみたいな
すごい
流れになって、でレンタカー屋さんの家族の家に泊まらせてもらったんですよね、
う
ん、
あすごい。
でそのご夫婦が、うんうん、特に奥さんがすごくて、
うんうんうん、
なんかなんで結婚し、どういう感じで旦那さんと出会って結婚したんですかっていう質問を、うん、まあ投げかけた時に、
うんうんうん、
なんか私19ぐらいから10年ぐらい世界を旅しててみたいな
スラッと
言って、うんみたいな。なんかもうでも始めすぎてなんか質問もできなかった、うん、できないまま、うん、あれほんえ19からって言ったよな今みたいな。で29とか、まあ、30手前でニュージーランドに帰ってきて、
うん、
でバーにいる時にもう旦那が奥さん一目惚れして、
うん、
でもうベタ惚れからの、
うん、
あの結婚
へ
で。その奥でその後にその、うん、旦那さんはビール工場で ビール会社で働いてたんだけど、
うんうんうんうん、
なんかバーの経営をして、
うん、
で5年間で軌道に乗せたバーを売却して、
お素晴らしい。
でその時に、うん、息子さん11歳娘さん4歳がいたんだけど、売却した後家族4人で、うん、アラスカからメキシコまで自転車で縦断、
うん、何それすごくない。4歳頑張るな。
4歳の子はなんか写真も見せてもらったんですけど、
うんうんうん、
自転車の後ろにベビーカーみたいなのつけて、
はいはいはい、
そこに座ってたんですね。で1年半ぐらいかけてメキシコまで行って、
うん、
なんかその間、うん、学校行ってないから私たちが教えてたのよみたいな、なんか言っててい
い、ね、
うん、そういう話でもなく、なんかすげえなみたいな、うん、
そこがすごいとかじゃないから、
そこがなんかそこじゃなくてなんかすごいなみたいな話だったんですけど、
すごい。
で、でその後しばらく 3,4 年ぐらいアメリカに住んでた
ん
ですけど、
う
ん、そこで何やってたかっていうと、うん、奥さんがアドベンチャーレースっていうのにハマってて、うん、
はあはあはあ、
知ってます？
なんとなく想像が、
なんかね、
つくけど、
いろんな競技が混ざってるレースで、
過酷なやつですよね。
そうそうそうそう、
めっちゃ長くていろいろな競技を過酷な感じで何日もかけてやるやつですよね。
そうそう、走る自転車、クライミング、アブセーリング、カヌー、射撃、なんか本当にいろんなのがこう大会によって違うけどあって、
はあ、すごいトライアスロンみたいなやつ。
そうそうそう、でアメリカで全米のやつの4泊5日の結構多分でかい大会があって、でアドベンチャーレースってチーム組むんですよね。その体力だけじゃなくてチームワークとか知力とか助け合いみたいなのも大事だっていう精神があって、でその4泊5日の大会4人1チームで必ず女性を入れないといけないですよ。それはルールになってて、その全そこのチームにで全米で3位だったって言ってて、その全米で3位のチームの女性がその奥さんだったんですよ。
なるほどすごいじゃん。
すごいですよ。だからその
すごい人だ
すごい人ですよ。なんか2月に1回ぐらいあのトライアスロンのアイアンマンレースってやつに出てる、出て完走してるとか言ってるレベルで
さらっと言うけど、
そうで、それにハマってたからなんか数年アメリカにいたって言って、でなんかそれぐらいのチームになるとサポート隊みたいなのが30人ぐらいで構成するんですって。そのサポートチームの代表を旦那がしてたみたいな。
なるほど、なるほどね。
でニュージーランド帰ってきてレンタカー屋始めて、その時2年目だったかな、でまあ軌道に乗ってきてて、
すごいな、
また5年で売却して、今度万里の長城を、全部歩こうかなと思ってるんだよねみたいな話してて、
なるほどね、
すげえなこの
すごい
すげえなこの家族みたいな、
すごい家族だ。子供どうやって育ってるんですかね、そのなんかその環境でどのような子に育っているのでしょう。
で息子さんあったんですよ。でなんかたまたまその飲んでる時に息子さんが高校生かな、はいはい、18多分ぐらいだったと思うんですけど、帰ってきて、でなんかでも普通すっごい自然になんか挨拶されて、こういうことよくあるのか慣れてるのか分かんないですけど、なんかさらっと挨拶して、なんか僕明日なんかカヌーのナショナルチームのに呼ばれてるから寝るねみたいな感じで、
やべえ
ナショナルチームって代表みたいななんかそんな感じのすっごい目が澄んだ男の子が
へえ
いたんですよね。
すごいな、なんかいいですね。だからこうなんていうか、最初のこのラジオで話してたこと、
はい、
日本でね、人生をやっていく時にやっぱりこうロールモデルがあんまり多種多様じゃないじゃないですか、
はいはい、
会社に勤めるのか中小企業だったら継ぐのか、まあ起業するとかあるけど、
はい、
学校にはちゃんと行かなきゃいけないみたいなやつとかも、うん、必ずしも人生はそうではない、
うん、
難しいけどね。そうだから自分が教えたんだよっていう話もそうなんだよな。言われたことがあって、いやいや、親で育てればいいじゃんって言われたことがあって、
はい、
まあそれも確かにそうなんですよねっていう話で、
うんうん、
そうなんですよ
そうなんですよ
学校なり幼稚園なりに通わないっていう選択をして、
うん、
上にずっといるっていうのはなくはない。
それは、ね、なんだろうね、他の第三者目線になっちゃいますけど、うん、まあ面白いですよね、うんうん、
ね、面白いですよね。
山小屋っていう環境もそう、
そうそう、
その自然環境もそうですし、
うんうん、
人が絶えず訪れてるっていう、
そうそ
う、環境もなんか教育的には良さそうかなと思ったりしちゃいますけど ね、うん、ね、
まあずっといられるわけではないかもしれないし、ただそうね、小学校とかになったらどうするのかなって考えちゃうのが日本人だなと思って1年間ええやんってならないところがねそうなんだよな。まあでもそうなんですよね、小学校で習うべきことを習えばいいっていうところはあるけど、まあ、自分が結構学校楽しかった人だから学校の思い出っていう方が普通に楽しく後から 共有できるものとしてあるものもいい、ある方がいいのかなっていうことを思っちゃったりはするんですよね。
まあでも 1,2 年ぐらいなんか欠けてても特に問題ないかなって気もしますけど ね
留学的な。
そうそう、山小屋留学。
うん、で結構今ってすごいなって、今やっぱり子供がいるから教育テレビって言っちゃう私昔の人間だ、 E テレを見るんですけど、
はい、
NHK の第2ですよね、あれを見るんですけど、あれ見てればむしろなんか適当な小学校にで習うよりもちゃんと最新の形で習えるなみたいな部分はありますね。学習内容もだし、その他の部分も含めてすごいいい番組いっぱいあるから。
あ、そんないいですか。
それは思います。いいです、いいですね。ちゃんと全部なんだろう、小学何年生向けっていうのを抽出して見れば、それでカリキュラムが達成できるような気がしますね。あとそのなんだろう、今大事ななんていうのかな、心の電話 You and Me ってやつがすごいよかった、私的にはよくて、はい、まあ、賛否両論あるかもしれないけど、例えばその優先席で座った人がいるけど、あの人は元気そうに見えたけどなんで座ったんだろうみたいな感じのやつを、実はっていうのを聞いてみるみたいな話があって、うん、
はい、
見えないところに障害があるんだよみたいな話だったり、もうちょっと深いんですけれども、例えばそういうようなやつを育むみたいな番組とか、なんかいろいろなジャンルで、あと哲学的な考え方だったりとか、道徳って言っても多分授業でやるよりいい形、これとこれはどっちも良さそうに見えるけど、じゃあこっちを選んだらどうなるんだろう、こっちを選んだらどうなるんだろうみたいなやつとか、なんかいろいろある、すごくいいと思いながら毎日見てます。
へえ。僕の中高の一番の親友が、
うん、はい、
その NHK の E テレでプロデューサーというかテレビ番組、
そうなんですか、
ディレクターか、ー番組作ってるんですよ、
うんうん、
伝えてあげます、
言ってください。めっちゃいいです、私はもうすごいと思ってます。 E テレを見るためにもうバンバン払います、 NHK の受信料。
へえ。
最高。
そんななんだ。
すごい番組作りで、うん、そしてまた豪華なんですよね、出演者こんなに使ってすごいねって。もうどんどんやってほしい。音楽番組をさらっと見てると、作詞作曲だから星野源作曲なん、スキマスイッチみたいな、なんかすごいな、なんだこれみたいな感じなんですよE テレって。もうこの豪華さはすごいって思いながら見てるんで、だからそう、なんかそういうコンテンツは多分ちゃんと教育のためのコンテンツっていうのはあって、ただ学校生活っていうものだけを考える、ね、みんなと共有できる思い出だったり同じ経験だったりっていう方を重視するんだったらあれなんですけど、そうじゃない部分は何とでもなるような気もしなくもないけど、
うん、
まあ、親がちゃんとやってあげなきゃいけないってことはあるけれども、うん、なんかいろいろそれで思ったこと
はありました。うん、まあ、学業の授業みたいな、うん、その国数英理社とかそういうのだと、うんうんうんうん、まあ、その E テレもそうですし、
うん、
動画もいっぱいありますからね。
そうそうそうそう、
むしろ学校の先生より分かりやすい動画がいっぱい、
ね、通信教育的なやつだったり、
ね、いっぱいネットにあるんですよね、
うんうんうんうん、
今。
そうなんですよ、なんとでもなる気もしますよね。
そう、まあ、教育の方に話それちゃったんですけど、
はいはいはい、
なんで、
旅
の方に戻すと、
うん、
なんで前はね一人でやったんで、
はいはいはいはい、
また今度はなんか誰かと行くっていうのもいいなと思ったり
しますね。いいですね、いいですね、うん、大変は大変なんじゃないですかね、誰かと行く旅って。
そうですね、
うん、
まあなんで温めてるぐらいな感じですよね、誰かと行くっていうのと、うん、あとはテーマを持って
へ
っていうのは、まあ、その家族がテーマ持ってたかはちょっと別ですけど、
うんうん、
まあでも家族4人でアラスカからメキシコまで自転車で行くっていうのは、なんか一つの、
うんうんうん、言葉になってなくてももうそれはすげえテーマがある旅ですよね、わかる。うん、
なんかフラフラこう旅がしたくて旅をしてるっていうわけではなく、なんかこう
違う一本ある、
一本そのね家族4人で行くんだっていうのがあったりとかするんで、
なるほど。
なんでね、まあその同じ、うん、 前に行ったところと同じルートを進むっていうのもテーマですよね。
はいはいはいはいはいはいはい、はい、
まあ今後やるとしたらそういうことかなっていう気はしますね。
なるほどな、いいですね、それはすごくいい。
そう、
うん、
まあ、あと何箇所かは行ってみたいなと思う場所と、まあ、もう一回行きたいなと思う場所もあるんで、あ、まあそのあたりを行きたいなぐらいの今じゃない感じではありますね。
ね、再び行くっていうのも一つね、本当にテーマですよね。そう、あのね、多分ブログで
役に立てそうにありません、
Google が喋った、
もっと勉強して
くれますすいませんブログでタカさんが書いてたのかな、本、死ぬまでに行きたいだったっけ、500の場所だったっけ、はい、あと食とかのやつとかもあるやつ、
はい、
あれを買ったんですよ、はい、でバラバラっと見ながら、やっぱり知らなくていい場所、あの知らない場所、自分が知らない場所で素敵な場所っていうのはたくさんたくさんたくさんあるなということを思って見ると、この今すごい本当にこの田舎の場所で日常を過ごしているけれども旅って大事だなって思った。
たまに、ね、自分の拠点から出るとなんだかんだいろんな発見がありますよね、
う
ん、
そうですよね。
どうかな、あとはその、うん、去年か、うん、で僕スポンサーがつい月の旅したんですよ。
あ、そうなんですか、へえ。
スリランカに1ヶ月ぐらい行ってて、
ほうほうほうほう、
で、スポンサー付きだったんで、うんうん、自分が払う、うん、航空券と滞在費は全部出してもらって行ってて、
へ、
でその代わりにブログで情報発信をするっていう条件だったんですよね、
はいはいはい
はい、で、それもかなり面白かったというか、今までとちょっと違う旅だったんで、うんうんうん、
ある意味テーマがあるみたいなことになりますもんね、うん、
でその企業さんがまたスポンサーしてもいいよって言ってくれてるんで、うんうん、また別でそういうのも行ってもいいかなとか、
いいですね、
いいですね、そういう旅もいいし、ね、
そう、 うちの父親が昔スキーやってた時にスポンサー付きでヨーロッパに1ヶ月行ったんじゃみたいな話をしてて何なんだろう、 CM を撮影したいけどすごい長いから、その社会人だと行けない、はい、で多分大学生とかだったんじゃないかな、で何人か連れられて大手商社、スキーを輸入してた多分、
うん、
今でいう大きい商社みたいなところの仕事だったんじゃないかで、探されて時間あるやつらをそうやって連れてってもらったんじゃないかなと思うんですけど、話を聞く限りではそう、そういうのはすごいねっていう話を、そう、そう、
もうなんかそういうの求めてるかもしれないです、なんか純粋な旅じゃなくて半分仕事みたいな感じでもいいから、ちょっとでもね、自分じゃ組まないような
新しい、そうそう、新しいことが起きますよね、それがあるとね。え、
うん、何年か前に、うん、僕昔演劇やってたことあって、うん、
あ、へえ、
でその時の仲間が何人かは役者とか劇団立ち上げてまだやってるんですよ、うん、
あ、すごい、
で、うん、結構前ですけど、
はい、
その友人が、
うん、
トガ、
うん、
何県、富山県だっけ、トガって知ってます？
あ、分からない。
なんかでもトガで、
うん、
演劇コンクールがあると、
へえ、
でそれに出るけど、
うん、
なんか手伝ってほしいみたいな、
うん、
なんか1週間ぐらいぶっこ抜きでいくから、やっぱそういう友人があんまりいない、その、
うん、
フリーな人が、
うん、はいはいはい、
なんで僕にこう声がかかって、うん、運転とか、うん、いろんな雑務とかちょっとやってほしいんだけど、うん、みたいな、
なるほどなるほど、
で、まあ、バイト代とか出せないけど滞在費ぐらい出すよみたいな感じで、うん、
面白い、
そういう感じでこうお手伝い、
うんうん、
行ったんですけどね、それ良、はいはい、かったですよ、
いいですね、
なんか自分じゃ絶対行こうと思わないし、
うんうん、ね、うん、その場所にもそうだし、その環境というかね、うん、演劇コンクール、
そう、役割もあるし、
うん、
なんか手伝ってる感もあったりとかして、
うんうん、
でね、仲間と行くっていう
素晴らしい
旅だったんで、うん、そういうのを、ね、そういうのしたいかもしれないですね。
いいですよ。
いいですよね。
いいですよ。そう、やっぱりそうやって時間がフリーになる人ってこの日本では少ないから、声をかけてもらえるといいですよね、そういうのって、ね、そうなんだよな。そうそうそう、役割あっていくっていうのはすごく楽しい。私もなんかスキーの雑誌の方に声かけていただいて、
はい、
ちょっと下山でスキーをしませんか、バックカントリースキーしませんかっていうふうに声かけていただいてしたことがあって、それが奥滋賀だったかな、すごい楽しかったです。やっぱりお仕事として行かせていただく中で、そういう行ったことないところでやらせていただいたのはとても良かったので、まあでも自分で作っていけばいいのかなっていうふうに思ったりましてね。いいですよね、なんか新しいことができる、
そうですね。まあなんで、そういう受動的な感じで面白い案件が来るか、
まあでもこの間と一緒でやっぱ言ってるとそれが来るから、バンバンそうやって言ってったらいいですよね。私も言っていこう。まあちょっと今は難しい部分もあるけれど、ね、
温めてるやつを、まあいつかやろうかなっていう感じ
のと、ね、本当ですよね。
あとは穂高だけ3層でじゃあ、
ぜひ収録しますか。しますか。本当ですよ。しましょう。
山暮らしラジオですからね。
そう、山でねやらなくちゃ。そういう予定が立ちました。
立ちました。
なるほどです。
ね、
ま
あサイモンさんは九州で登ってるんですかね。
ね、
全国行ったか世界、サモハンさんか、すいません。はい、いろいろ言ってるのかな、 なんか
ね、お話も聞きたいですよね。またよかったらお便りいただければと思います。他の皆様からも何でも構わないので、ぜひぜひ。
そう、愛知県新城市にあるんですよ、そういえばクライミングスポットが。
あ、そうなんですか。へえ。
なんかクライマーってそう地域じゃなくて、なんかスポット名で呼んでて、だから僕そういえばだ、あの大学のサークルの後輩に、レイ君、杉本レイ君っていう世界クライミング世界チャンピオンの子が
ね、そうですよね。あ、そうなんだ。
いて、でこの前飲んだんですけど、なんか
すごい、
うちのところにもクライミングスポットあるから来なよって言って、新城市かみたいな、どこですかみたいな話で、なんかよくよくこう話をしていくと、あ、それあのスポット新城市なんだみたいな
確かに地域じゃなくて、行きたいと思って行っていくから、
そう、行きたいと思ってましたみたいな、
すごい最初は話がだからつながらない
そう、全然だからつながんないし、今そのなんかサモハンさんにこうここがあるんですよっていうのも、なんかスポット、その
スポット名で言わないと、
クライマーに伝わるスポット名が分かんないんですけど、いや、あるんでね、よかったら登りに来てもらって、ね、もう向こうは宿やってるんで泊まり来てほしいですね。
あ、そうだそうだね、ぜひです、
ぜひです
、
まあ、今日はこんなとこですかね。
こんなとこですね。はい、あ、じゃあ一つちょっとお知らせがあります。ちょっとこれいつの放送になるかわからないんですけれども、
はい、
うちの山小屋穂高岳山荘で、前支配人をしていまして、昨年ちょっとな海で亡くなってしまった宮田八郎という人がいるんですけれども、彼がレスキューについて残していた原稿が本になりまして、大和渓谷社から3月20日に発売となりました。まあリアルな山岳救助の場面、救助する側の言葉、あとはまあ山でのこうなんていうか、山にずっと暮らしているということ、実際にね暮らしているっていうことが書かれている内容なので、ぜひよかったら読んでいただけたらなと思います。彼もだから新しいことをしようとして、そのカヌーというかカヤック、シーカヤックですね、で伊豆の海に去年行ってる中でちょっと事故に遭ってしまって亡くなってしまったんですけれども、まあ山の人間が海でっていうことで、私たちもまあちょうど1年に今なるところなので、こういう本という形になって読めるのは良かったなと思ってます。ぜひよかったら手に取ってネットなどでも検索をしてみてください。お願いします。ではお便りの募集の方もお願いします。
なんか、
あ、はいはい、
リンクとか貼っといたらいいですね。
あ、そうですね、これのラジオの 周りにというか話してもらいますのでお願いします。
ではですね、
はい、
引き続きお便りの募集を受け付けてます。
はい、
僕たちへの質問や番組へのご意見ご感想などあればですね、はい、皆様のお便りをお待ちしております。
お待ちしております。ツイッターやフェイスブックにて鈴木隆博今田めぐみ宛てにお届けください。お待ちしています。
次回のテーマは、
はい、とりあえず前ちょっと話そうかなという話をしていたこのポッドキャストを始める時のいろいろなどを詰め込んだポッドキャストの始め方ですね。
聞いてる人の中にやりたい人いるのかなって思いますけど、
どうなんだろうなまあこんな風にしたら始めれるよってことをちょこっと話してみたらいいかなと思います。
それではまた次回お楽しみに。お相手は鈴木隆博と
今田めぐみでした。
チャオ
チャオ。